Radio Momo 79 FM
魅力発見赤いビアブランド。皆さんこんにちは、パーソナリティの相田美香です。赤岩市の魅力発信、赤岩市民の皆さんへのお知らせなど、とことん赤岩にこだわる15分間、毎月第2第4火曜日のこの時間にお届けしています。魅力発見赤いアブランド、この番組は赤岩市の協力でお送りします。さて、先日は岡山県内でも大雨が降ったばかりですが、今日は防災と避難行動をテーマにお送りします。赤岩市総務部暮らし安全課主事補の高原充さんにお電話がつながっています。高原さん、よろしくお願いします。
はい、暮らし安全課の高原です。よろしくお願いします。
高原さんは今年赤岩市役所に就職されたばかりの新人さんですよね。大学生だった3年前の西日本豪雨の際はボランティア活動に携われたと聞いておりますが、どのような活動をされたんでしょうか。
はい、実際に真備の地域へ行って、はい、被災した家の瓦礫の撤去であったり、うん、はい、入ってきた泥水のかき出し等を行っていました。
なるほど。これ、ボランティアに携わるのは何かきっかけがあったんですか。
はい、私はスポージャの高校と大学に通っていました。
はい、
それで高校の先生から被災した子がいて手伝ってほしいということがあって、はい、ボランティアに参加していました。
同じね、同級生生徒さんの中にやっぱりこう被災された方がいらっしゃったということでね、部活の先生も助けてあげようよっていう感じで、こうみんなでっていうことなんですが、どうでしたか。実際にその壊れたね家屋とかを見てどのようなことを思いましたか。
実際に家が壊れているところの中に入ったりしたんですけど、はい、建物の中の家具が全て壊れていたり、うん、はい、水が上がってきた位置が自分の背よりも高いところにあったりとして、非常に災害の危険性を改めて理解しました。
なるほどね。どうでしょうか、ご友人は大丈夫だったんですか。
その時家族はみんな別の場所にいて、うん、はい、家の中はもう全てダメになってしまってという状況でした。
このね、被害に遭われた方にお話とか聞きましたか。
手伝ってくれてありがとうってよく声を聞きました、う
ん、きっと予想もしてなかったことが起きたと思うので、その時って当事者ってなかなか動けないじゃないですか。そういう時にこうボランティアの方が来て一緒に頑張ろうよって励ましてくれたらすごく助かったんじゃないかなと思いますね。そしてこの時の、ボランティア活動がどうなんでしょうか。その今のねお仕事に何かつながったっていうのはあるんですか。
このボランティアを経験している時に、はい、今の仕事につながるとは実際は思っていませんでした。
うん、
ですが今実際に防災の仕事をして、はい、被災地での経験が、
うん、今後ねきっと体験とかその時思ったことが生かされるんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、どうですか。
はい、今防災の仕事をしていて、
はい、
実際に被災地での活動をする経験はなかなかないと思うので生かしていきたいと考えています。
はい、その体験をされたっていうことはこれからの赤岩市の防災にとってはとっても心強い人材に高原さんなっていかれるんじゃないかなと思いますので、お仕事もね頑張っていただきたいなと思いますよ。
はい、ありがとうございます。
ところで災害対策基本法の改正に伴いまして5月20日から避難情報が変わったそうですよね。それではまず、はい、避難情報とはどういったものか教えてください。
はい、避難情報とは基本的に市町村が発表するものであって、高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保のことです。災害の発生が差し迫り住民に避難を促す場合に発令されます。
昨年なんですが赤岩市も岡山市も避難に関する情報が出されずピンとこない方が多いと思うんですが、災害は忘れた頃にやってくると言われていますよね。赤岩市内で避難情報が出されたことはありますか。
はい、平成30年の7月に起きた西日本豪雨では市内の一部地域に避難勧告また避難指示が発令されました。
うん、
その時の対象の世帯数が960世帯であって、実際に避難された方は251名の方が避難されています。
はい、それでは5月に改正されました避難情報のこちらの変更点について教えてください。
はい、改定された大きな変更点の一つとして警戒レベル4の避難勧告が廃止され、はい、避難指示に統一された点です。令和元年に設定された避難情報の警戒レベルなんですけど、
はい、
警戒レベル4は避 避難勧告と避難指示、確保緊急という2つの種類がありました。
はい、
1つのレベルに2つの種類の避難情報があるということで、うん、誤った認識を持たれたり、避難勧告では避難しないという方が多数いらっしゃいました。
はい、
これらを踏まえて避難指示として一本化することで、分かりやすく避難の情報を住民の方に届けることができるように改定されています。
なるほど、より分かりやすくなったという点では素晴らしいですよね。
はい、
でこの新しくなった警戒レベルと避難情報、そして取るべき行動について詳しく教えていただきたいと思います。ではまずは警戒レベル1と2ではどうでしょうか。
はい、警戒レベル1と2は気象庁が発表します。
はい、
警戒レベル1では早期注意情報ということで、これは災害への関心を強める段階です。
はい、
最新の防災情報に意識を向けて災害への心構えをしてください。
はい、
続いて警戒レベル2なんですけど、大雨洪水高潮注意報のことです。気象庁から注意報が発表される段階であって、ハザードマップで災害の危険がある地域や避難経路、避難場所を確認しておき、実際に避難に備えて行動できるようにしてください。
うん、はい、警戒レベル1と2ということでした。続いては警戒レベルの3から5。
はい、警戒レベル3は高齢者と避難です。
はい、
高齢者や障害のある方々が災害発生前にある程度の時間的余裕を持って避難を開始できるようにする段階です。
はい、
その他の人も避難の準備を始めていただいて、水位情報等で実質的な避難の判断をしてください。
はい、
続いて警戒レベル4では避難指示になります。危険な場所からは全員避難をする段階です。指定緊急避難所等へ立ち退き避難をその段階で始めてください。
はい、
避難がもし危険な状態であれば、近隣の安全な場所や、
はい、
屋内
での安全確保ということで、室内にとりあえず入ってくださいということですか。
はい、警戒レベル5は緊急安全確保です。災害が発生または逼迫している段階で外に出ることがすでに危険な状態です。建物の2階や崖の反対側の部屋など、少しでも命が助かるような行動を行ってください。
事前にハザードマップというもので自分が住んでいる地域の危険性やいざという時の避難場所を知っておく必要があると思います。貝橋市の皆さんはどのようにしてハザードマップを確認すればいいんでしょうか。
はい、貝橋では貝橋市防災マップとしてハザードマップを配布しています。市役所本庁や各支所で配布しているので訪れてくださると配布できます。また貝橋市のホームページにも PDF としてデータを掲載しているので簡単に確認することができます。
はい、そして続いてなんですが、コロナ禍における避難についてお聞きします。まず避難所が密になるので避難行動を躊躇するという方が、ね、いらっしゃると思うんですが、こちらはいかがですか。
はい、危険が迫って避難が難しくなる前に避難をしていただきたいです。しかし実際に避難所に行くことだけが避難ではなく、平時から安全な場所にある知人や親戚の家をハザードマップで確認しておいて、
はい、
実際に避難できるかどうかを家族で検討しておいてほしいです。
なるほど、有事になる前にちゃんと検討しておくということも大事ですよね。本当にね。でそして避難所での新型コロナ感染対策としまして、赤岩市ではどのような取り組みをされることになっていますか。
はい、避難所設営の際に間仕切りの設置や組み立て式ベッドで床から距離を取ることで感染リスクの低減をしています。
はい、
避難所では毎日避難者の方の体温や体調を記録して、出入りの際にはアルコール消毒の設定を行うようにしています。
ああ、なるほど。でまた避難所に避難する際なんですが、市民の皆さんにはどのような点に気をつけていただきたいですか。
はい、実際に洪水が発生している場合では車での避難は流される危険やエンジンが停止しドアが開かなくなる危険があります。避難の際は動きやすい服装で長い棒などを使用して、
はい、
足元に十分注意してください。
うん、
長靴は水が入って動きづらくなる可能性があるので、
はい、
運動靴などで避難をしてください。
うん、
また感染症対策のためにもマスクや消毒液、体温計を持ち出してください。この時に非常持ち出し袋を用意されている方はそちらも一緒に持ち出してください。
なるほど、こう長い棒が、ね、あると便利っていうのはちょっと初耳といいますか、こう盲点だったんですけれども、あとは長靴よりもやっぱり運動靴の方がいいんですね。
はい、そうですね、元が危険なので、
はい、そうですね、その点はちょっとパニックになったら水が来てるから長靴履いてっていう方も多いと思いますので、この点は注意していただきたいですね。
はい、
はい、 さあそれではですねおしまいになりますが、市民の皆さんへ防災啓発のメッセージを小原さんからお願いします。
はい、現在梅雨末期の雨が多い時期です。防災意識を高めて事前に準備をしておくことが大切です。早めの避難が命を守ることにつながります。少しでも危険を感じたらすぐに避難をしてください。また7月20日まで赤岩市では緊急告知ラジオの貸し出し申し込みを受け付けております。市からの避難情報等を受信することができますので、ぜひお申し込みください。本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。今日は赤岩市総務部暮らし安全課主事補の小原充さんに防災と避難行動をテーマにお話を伺いしました。小原さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
On Radio Momo 79FM
魅力発見赤いアブランド。さて災害が多い季節時期となっておりますので、皆様も普段から十分に注意をしておいてください。次回の放送は7月27日火曜日のこの時間です。魅力発見赤岩ブランド、この番組は赤岩市の協力でお送りしました。